大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただき、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介いただいております。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、なっちと申します。私は現在神奈川県のローカルクリエイターとして、神奈川県内の観光情報をメインに発信しております。メインとしてはなっち神奈川グラムというインスタグラムを運営しておりまして、その他にも各 SNS で発信しております。また、街と人をつなげるコミュニティ、ワンプラネットというオンラインコミュニティですね。こちらも運営をしております。本日はちょっと緊張してるんですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。目にした方も多いんではないかと思うんですけれども、すごいフォロワーさんのいるインスタグラムの今お話しいただきました、なっち神奈川グラムをやっていらっしゃるローカルクリエイターのなっちさんにご登場いただきました。それではまずなっちさんが手掛けているインスタグラムなっち神奈川グラムについて詳しくお話を聞かせてください。
はい、私の運営しているなっち神奈川グラムはもうそもそも私の活動の理念として神奈川県での暮らしをよりハッピーにというものがあります。で、主に神奈川県民に向けたマイクロツーリズムの活性化を目的として神奈川県内の観光情報を発信しております。新しくオープンした施設だったり、神奈川県に住んでいても知られていないようなスポットをタイムリーに発信しておりまして、神奈川県全体を発信している中で、今年度は地域のアンバサダーだったりとか、そういったお仕事もいただいて、神奈川県民に向けたお出かけ情報というところを常にタイムリーに発信しております。湘南在住ってこともあって、私は湘南でのお仕事もぜひやっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
なっち神奈川グラム拝見させていただいてるんですけれども、どこも行きたくなってしまうようなスポットを様々ご紹介をされているなっちさんです。なっちさんがまずインスタグラムで情報発信をすることになったきっかけってどういうところにあったんですか？
私がインスタグラムで情報発信することになったきっかけは、コロナ禍で地元の魅力っていうところを再発見しようと思ったことがきっかけになります。そもそも最初は自分自身のミニブログのような形で自分が訪れた場所を載せていたんですけれども、その活動をしていく上で次第に自分が住んでいる地域の魅力って何だろうっていうことを考えるようになって、で、今の発信につながっております。
コロナ禍を機にその地元に密着したスポットのご紹介というのを始められたということなんですね。地元神奈川の情報発信されていらっしゃる中で、なっちさんが日頃感じていらっしゃることですとか考えていること教えてください。
やっぱり神奈川って地元のことが大好きな方っていうのが非常に多いなと感じておりまして、まあ私自身も含めてなんですけれども、で、まあその中で好きだからこそまだまだ住んでいても知らない場所、例えば横浜に住んでいても意外と県西部のことは知らなかったりですとか、湘南に住んでいても意外とその北部のこと、相模原のこととか知らなかったりですとか、まだまだ神奈川に住んでいてもこの広い神奈川の中で知らないことって多分たくさんあって、そういったところをどんどん発掘していくといいますか、知っていく楽しさもありますし、また発信している中で私として心がけていることが、生産者や事業者様の思いだったりストーリーを伝えていくことがすごくこう自分の中で志として大事にしていることなので、そういったところをもっと今後も伝えていきたいなと思っております。
いろいろなスポットにお出かけされているなっちさんですけれども、今までで印象に残ったスポットをご紹介いただいてもいいですか？
はい、そうですね、もう一つに絞りきれないんで、ちょっといくつかお話しさせていただくと、やっぱり神奈川県内ってすごく東西南北いろんなこう魅力があると思っていて、で、例えば私が最近で行った東西南北のいいところというか魅力的に感じたスポットですと、南の方ですと、最近神奈川県の海上タクシーっていうのが新しくできまして、で、江ノ島から葉山に行けたりとか、江ノ島から大磯に行けたり、海の上で船を使って移動する手段が新しくできて、ツアーに参加させていただいたんですけれども、なんかこう、意外と江ノ島の裏側を見てたりとか、エボシー岩にあんなに接近できたりとか、なんかそういった機会ってあんまりなくて、で、その海上タクシーのツアーはすごくこう自分の中で最近、すごく楽しかったですし、なんかこう印象的なツアーだったなと思っています。で、あとはやっぱり北側ですと、今の季節だと、相模原の方だと、イルミネーションとかですかね、相模湖ですとか、宮ヶ瀬の周辺が私すごく好きで、景色はなんか冬のイルミネーションの景色もすごく素敵ですし、これからこう新緑に向けて、青々しい緑と湖のコントラストもすごい素敵だなと思っています。 で、あと横浜ですと取材でお邪魔させていただいたスポットでヤマハさんのお店が新しくできて、無料で入れるんですけど、楽器を自由に触ったりとか、その楽器自身が自動演奏してくれて、その音楽を楽しむことができる体験型のスポットが新しくできて、そこに先日お邪魔させていただいて、すごく楽しかったので、お子様連れだったりとか、あとカップルや友達と一緒に楽しめるスポットなので、そこもすごく楽しかったなと思っています。はい、ぜひ行ってみてほしいです。あとはやっぱり神奈川県内の西のスポットは、私的にはすごく自然が豊かな街だと思っていて、で、これからの季節だと、河津桜のシーズンがすごく綺麗なスポットがあります。例えば、大井夢の里ですとか、あと松田の桜祭りも現在開催されていると思っていて、あと3月の後半になってくると、南足柄の春めき桜だったりですとか、結構長期間で桜を楽しめるスポットがたくさんあるので、そういったところもぜひ見ていただきたいなと思っています。
なちさんからおすすめのスポットをいろいろとお伺いしました。なち神奈川グラム、いつもですね、本当にテンポよくいろいろな表情を見せてくださるなちさんですけれども、見ているだけで楽しいスポットのご紹介になっていて、神奈川ってまだ魅力がたくさんあるなっていうのを改めて私たちも感じさせてくれています。それでは続いて、なちさんが考える神奈川県のいいところについてぜひご紹介をお願いします。
神奈川県ってやっぱり先ほども言った通り、東西南北でいろんな違った魅力があると思っていて、同じ県内なのにすごく小旅行というか、ちょっとしたお出かけの気分を味わえる、なんかすごく魅力的な県だなと思っています。私個人的なあれなんですけど、日本のいいとこ取りな県だなと思っていて、山もあるし、海もあるし、川もあるし、温泉もあったりとか、でそれでいて都会の近未来的な横浜があったり、逆にこう歴史的な文化が残る鎌倉や小田原があったり、すごい同じ県なのに、でしかもこうその中1時間くらいで移動できる距離なのに、全然文化や街並みが違っているのはすごく面白いなと思っていて、私自身も今まで活動してきて 4,5 年経つんですけれども、まだまだ全然知らない顔があるなと思っていて、そういったところをこれからもどんどん発掘していきたいなと思っています。
これからのなちさんのアップも本当に楽しみにしていきたいと思います。本日はなちさんの手掛けるなち神奈川グラムについて、そしてインスタグラムを始められたきっかけや神奈川県のいいところということで、今日は神奈川全体のお話をお伺いしました。2日目、明日は藤沢について詳しくお話をお伺いしていきたいと思いますので、2日目もどうぞ皆さんお聞き逃しなく。大好き藤沢、本日はローカルクリエイターなちさんにご登場いただきまして、いろいろなお話をお伺いしてまいりました。なちさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。